トークディクショナリーの時間です。
私たちはこうやって多分とても嬉しいのはご報告できるのは、先ほども言いましたが冒頭に昨年はエイジデーを記念して、私どものスタッフとそれからバッファロードートの大野由美子さんが、このポッドキャストを通じて、エイジデーの話、アフリカの状況話をさせていただいたんですが、それも含めていろんな形で1年間でご支援いただいたお金が62万円集まったんですね。でその62万円で、実は八木さんプロジェクトっていうのをやっていて、でその感染者の女性たちに、ヤギを飼って、差し上げて、でそのヤギが、オスとメスでつがいで飼うんですけど、でそれが日本円でいうと、6500円から7000円ですね、つがいで飼えるんです。オスとメスで、ヤギって1年2回出産するらしいんですよ。そうするとこれは肉で売る、肉のために食べるために売るんですけど、1年に2回出産するので1回その少ないと1頭ぐらいしか生まれないらしいんですが、多いと運が良ければ5頭ぐらい、5匹、ヤギは引きですね、5匹、
はい、
5匹ぐらい生まれるんですよね、
はい、
それでその1年に2回生まれるので、それを売って生計の足しにしていく。そうすると経済的にも、ヤギって比較的飼いやすいので、そんなに病気してすぐ死んじゃうようなことがないので、女性たちにそのヤギさんプロジェクトというのでだいぶ進みまして、昨年から始めたんですが、今すでに23人の陽性者の女性の方たちが日々ヤギさんと暮らしていると、そういうところになって、皆様にこれをご報告とともにお礼をしたいなと思って、いるんですけど、こういう形での本当に実質的に、ただ単に知識だけを普及するということではなくて、やはりその陽性者の方たちが、人間として、一番基本的な人間として、そして女性として、人生を全うしていただけるような、そういう尊厳が持てるような生き方が、いろんな形で、保障されるといいなと思うんですけれど、それにはやはり経済的な自立も必要でしょうし、彼女たちは精神的にはもうかなり強くて、今こうやって、コミュニティで、活動してくださっているので、そういう形でのサポートを始めております。
ヤギさんって、
ヤギさん
分かりやすいからいいですね。ヤギさんプロジェクト、
はい。
石井さんの目が、八木さんプロジェクトのことを話している時の目がすごいキラキラキラキラしてて
そうですね。でもやはり楽しいですよね。一人でも二人でも、
そうですね、
私はこれで自分は食べていかれるの、で子供たちもなんとか面倒見られるのっていう、こういう話になると、とても嬉しいです。
やっぱり生きていくっていうことは簡単なことじゃないと思うので、アフリカの女性たちは例えば妊娠をしても、そういうお医者さんで、なんか定期的に見てもらうとか、そういうことはあまりないんですよね、
お医者さんで産む人も少ないんじゃないですか。
ないです、ほとんどいないです。
お家で、
おそらく、アフリカでって、アフリカで非常に大きくて、たくさんの人だけなので、ちょっとアフリカでっていうのはなかなか難しいんですけど、一般化するのは、でも世界中を 見回して、一番アフリカがそういう意味ではまだまだ施設も、それからネットワークも十分ではなくて、ほとんどのお母さんたちがまず自分の妊娠出産、ということに関して、医者にかかるということ自身全然思いもつかないと思います。それから、妊娠したからお医者に行くということも全然ないし、妊娠はもう自然のことだという、だからまずこう医者にかかるということ自身が考えていないと。で出産も周りにいる、身内か、または伝統的にそこにいる地域にいる、さっきのまじない師のちょっと違うのみたいな、そういう人たちによってお産をするということがかなりごく一般的に行われていると思う、ですからそういう状況だと自分が HIV の陽性だなんて当然検査なんて一度もしませんから、妊娠中に検査をする人なんてほとんどいないと思いますので、だからそれでもわからない、
そうですか。なんか検査はどういう手軽な検査の方法っていうのはあるんですか？
あります。もうそれは検査の技術がかなり良くなってきてるので、日本でも今保健所に行くと無記名で20分ぐらいで検査の結果が分かりますとかって、はい、時々これから12月1日のエイズデーに向けていろんなところでポスターが貼られるので時々ちょっと見ていただくと分かるんですけど、皆様の、秘密は守りますとか書いて
あるんですよ。それ
で、検査って簡単じゃないみたいなことが書いてありますけど、本当に検査自身はかなり
な、
はい、簡単にできるようにはなっています。ただ検査に行くまでが大変っていう、その場所が遠い。
でそれを配ったりとかは
配れる
ようなものではない、はい、
ちゃんと結果を見なければいけないので、はいはい、ですから来て、はい、そこでもらわなきゃいけないんですけど、もちろんとても一番進んでいるような状況だと、大きな車に検査の機材とか全部乗っけて専門家もそこに乗って、村中回るっていうのも中にはありますが、それもごく一部でしかないので、はい、
やはりそういうことが少しでもこう増えていけば、女性も知ることがその知識というか、はい、できるし、
そうですよね、はい、
そういうことが少しずつでもこれから増えていけば、はい、いいですよね、
はい、そう思います。本当に一人でも多くの女性が自分の体の健康の状況を分かるようになる、はい、でそれでそれをこうどうやったら防げるかということも分かるし、うん、それから本当はそれでもさらに必要なのはその手段があるということなんですよね、うん、で手段がないと分かってもなかなか、
うん、そうですね、
はい、でそれにはいろんな施設も必要ですし、人も必要ですよね。医療機関に行っても人がいなかったら困る。それから医薬費も当然なければいけない、それから同時にそれだけではなくて、女性自身が教育を受けていないと、ある程度本当の基礎でもいいので、教育を受けていないと、もらうこと言われていることがわからない、
という言葉、
はい、言葉もわからない、はい、読めない、わからない、
そうですね、
はい、
逆になんかこう子どもの例えば日本で子育てしているとすごいもうびっくりするぐらい教育情報がすごいじゃないですか、はいはい、でも全然その排除した人間じゃないとこの先生きていけないんじゃないかなって気がすごくするんですけれども、うん、ちょっと話飛ぶかもなんですけどそういうこう教育を受けてない情報がない暮らしの中で生きている人間ってなんか強さ、私たちない強さみたいなのを感じたりすることはありますか？学ぶこととか、
あります、
そういう社会から、
あります。とてもいろんなショックがありますけれど、同時にやっぱり強いなって思います、でさっきの放送のお二人の、その陽性者の鍵になってきたお二人もそうですけど、はい、強さっていうのは、なかなかちょっと日本人はあそこまで
持ってないかも、
行くのが大変だろうなと思う、
そうかもしれないですね、
なんかこう
日本人
は、ね、会ってみたい気持ちがすごく、
いろいろ考えすぎちゃったりして
文字でこうバーッとこう
起こせなかったりとかするんじゃないのかなとか、
何かやるとした時に情報がないってまず初めに言いますよね、
そうですね、まず情報からとか、まあ、情報も大切なんだけれども、そのやっぱりこう中にあるこう魂の強さみたいな、
とりあえず歩き出すみたいな、
でも本当にその出産も自然なことっていうのは本当にそうだと思うし、その絶対こうお医者さん、お医者さんというか医療行為じゃないんだと思うんですよね、だからそのアフリカの女性がそういう、まあ、知識とかなくて、その出産も自然なことだって思うのはすごくこう大事なことだと思うんだけれども、やはりこうそのそれに付随してくるいろいろなものっていうのがこうね、その辺がうまく、
そうなんですよね、
噛み合っていければ本当にいいのになって思うんだけど、
条件が整っていて自分が選択できている状況ならばいいんですけれど、それが全くないのはいけないので、はい、だからそれをまず状況を作りたいなって思いますけど、
そうですね、
はい、 自分の意思の中で、うん、いつ何人欲しいと思って、うん、それが自分の中で、実施できるか、または全く知らなくて、うん、なんでかその妊娠することすらこのメカニズムさえ分からなくて、もうどうしたらいいだろうって逆に質問されることが、もう体が切ないっていう人も、う
ん、体が切ない、
はい、何回も妊娠して、ですからアフリカとか、まあ、アジアも含めてですけど、うん、多くの女性だと私たちがこういう仕事をしていて村に行って、うん、何も言わないのに、うん、ある日こう 村に行って、うん、その家庭訪問すると、帰る時に周りで女性が待ってるっていうのはよくあるんです、うん、ちょっとなんか外国から、妊娠のこととか出産のことでだから聞きに来た。で彼らが来る時には、うん、もうこれ以上産みたくないんだけどどうしたらいいか教えてくれないか。でそういう人たちはだいたい10人とか12人とかで産んでいて、はい、でただその産んでいて全部元気で育ってればいいんですけれども、多くが死んでしまう、だからもう女性の体ボロボロですよね。その10人産んだって12人産んだってそれが全部育ってなくて、せいぜい3人とか4人とか生きてる子供がいない。そうすると10ヶ月間ずっとお腹にいて、それを10回12回繰り返しながら子供が2人か3人しかいなくて、それで自分の将来を見てもらうには子供がいないといけないと思うと、こう何人大体こう頭の中でこう計算ではないんですけど、大体何人ぐらいはいなきゃいけないと思っていると、もうそれだけでこれからもまだ産まなきゃいけない、または子供が、途中でまた死んでしまう、でそうい こう繰り返しで非常に女性がしんどい、
しんどい
ということを言う人もいます。それからあとは、女性の中にはこうどうしてだから自分が妊娠するのかすら知らない人たちもいれば、だから知ってはいるけど夫が絶対にも、うん、男の子じゃなきゃダメとか言う、あ男の子産むまでは絶対に何としても産み続けろとか、そういう文化的なものもあれば、それから周りの人たちが結婚したらすぐ子供ができなければ離婚させられちゃうとか、そういうこともいろんな要件があって、こう女性がパートナーと話し合いながら2人で生活設計をして、うん、子供の数も時期も決めて、しかもその子たちが健康で育つという国というのがの方がまだ少ない、
男の人を教育した方がいいんじゃないですか。
おっしゃる通りですよね。
そうです、何やってんだってね。
そうなんです。
でもすごくやっぱりこうね、その知識なんか、その意識ですね、意識のこう違いっていうのはあるかもしれないですね。
そうですね、でもしんどいのは良くないですよね、はい、そのたくさんいて、そういうこう昔からの、まあ、少し動物に近いっていうんですか、その子孫を残していく過程が僕はいいのか悪いのか私には分からないんですよ。今みたいにコントロールして何人だからって計画していく人生じゃない人生もあるんじゃないかと思うんですけど、しんどいっていうのはやっぱり見てられない気持ちにはなりますね、
はい、
体がしんどい思いをしている人がいる、はい、
だって子供の面倒だけ見てるわけではありませんから、うん、ほとんどそういう人たちは農作業もしてるわけですよね。ですから一日中朝早くから起きて、うん、家族の世話をして、うん、それからその昼間は農作業をして、うん、帰ってきたら今度また家族の夕食の世話をして、うん、みんなが寝て後に自分は寝てって、うん、そういう状況の中で自分自身は妊娠を繰り返すというのは、これはちょっとこうなかなかと非常に辛い世界だと思います。でやっぱり悲しいのは、そうやってどうしてもそういう状況に置かれながら、うん、せっかく産んでも子供が育たなくなってしまうっていう状況というのはやっぱりとても悲しいですね。でもそうですね、
やっぱりなんかいろんなものがこう感染症、HIV だけじゃなくて子どもがかかる感染症とか、はいはい、そういう例えばこう日本だったら お薬とかでなんとかなるようなものであったとしても、そのアフリカではそういうのが、
はい、あのさっきも出ましたが出産自身が安全じゃないんですよ、はい、だからあの出産の時に亡くなってしまうお母さんも多いんですね、うん、
はい、
出産は本当にだからあの日本ではちょっと考えられないんですけど、うん、あの出産が命がけ、
うん、
でもなんか私家で産みましたよ、オランダで。
あ、オランダは一番、でもオランダは一番自宅分娩が進んでるんですよね、うん、
でも緊急の時は大きい病院にすぐ行けるんですよ、はい、今から行ってって言ってバーってタクシーで、はい、日本ではないんですよね、それが
ないですね、
はい、
あのそういうこう、オランダは逆に言うと一番理想系の進んだ、うん、その女性が自分で選択をして出産の条件をこう選べる、うんうんうん、でそこで全部 そのシステムが整っているっていう、とてもいい例になっているわけですけど、うんうん、逆に言うとアフリカまで行くと、うん、その全部条件がない中でお母さんが、うんうん、産むという、うん、
はい、
だからあのジョイセフはそのお母さんの命を守るというのをやってるんですけど、はい、さっきエイズの話が出ましたけど、うん、お母さんは、出産や妊娠が原因で、うん、女性はさっきの1分間にいたんです、1分間に1人
亡くなってるんです、
はい、
で お子さんは、
いやあのその時によって違います、うん、ただ、はい、あの5歳以下の子どもの死亡率のうちの 37% 約4割ぐらいは、うん、はい、あの1歳未満で、それもだいたい生後1週間以内でほとんどだいたい死んでしまうことが多い。だから死産もあれば、うん、それからお母さんが亡くなることで一緒に子どもが亡くなってしまったり、うん、面倒見る人がいなくて死んじゃったりとか、うん、そういうこともあるので、お母さんが亡くなるということはあの二重の意味があるんですね。ですから先ほどあの出ましたが、その条件付きで、自由に選べるのならば安全な、うん、いいお産ができればいい、ね、だけど、はい、さっきのところにもう一回あの戻ると、例えば HIV の陽性であるということを自分が知らないままに子供を産んで、
っていうことはまた
赤ちゃんに感染してしまう、はい、で何もしないと、例えばお母さんが10人赤ちゃんを産むと、10人のお母さん赤ちゃんを産むと、うんうん、大体そのうちの4人ぐらいは間違いなく、
はい、
何もその間に手当てをしなければ、うん、お母さんから赤ちゃんに垂直に感染してしまう、うん、ちょっと垂直って変な言い方、うん、そういう言い方をするので、うん、はい、あの垂直感染って言うんですけど、うん、だからお母さんから赤ちゃんに母乳とか、はい、それから出産時のこう状況で感染してしまうということがある。でもそれすらもお母さんは知らないという現実も、
はい、
一方ではあります。
しんどいですね、
はい、だから一人でもそういう人たちをなくすには、やはりさっきのようにあのこういった運動をしながら村の人たちに広げていって、みんなに検査を受けてもらって、そしてあの陽性の人にはなるべく早く薬を飲んでもらう。でお母さんから赤ちゃんの感染って比較的あの、予防がしやすいというか、
そうなんですか、
はい、ただまだ、世界中で 9% ぐらいしかまだお母さんがその、薬を入手できていないんですね、
う
ん、はい、お薬を飲めばあの感染はかなり、
うん、
はい、はい、防げるんです。でもそれには自分の状況が分かっていて、
ね、
薬も手に入るっていう状況がないといけないということなんですね、
うん、
なかなか、はい、
うん、
ちょっと重い話になりましたが、
いや重くはない。
そうですか、
うん、なんかこう知識がいっぱい増えたとか、世の中の大変なことをいっぱい知ったとかじゃなくって、うん、自分がこう生きていくための知恵とか力のヒント、なんか違う知識を受けている気がすごいしますね、
はい、うん、良かったです、
うん、
あの少しでもこうエイズというもの、うん、HIV エイズというものが、うん、あの一歩でも身近にこう、うん、日常でするものとして感じられていただけるとすごく嬉しいなと思うし、でそういう中からあの偏見がなくなっていくと思うんですよね。
はい、
やっぱ知らないことが偏見を生むってすごく大きいと思うんですね。
最初やっぱり HIV がこう出てきた頃はこう誰にでもこう映るっていう、
そうそうそう、
触っただけでも
傷口がとか、ね、うん、小学校とか中学校で
蚊に刺されてもとかね、
そう噂になりますよね、うん、
でもやっぱりいろいろこう声を届けてもらうことによって、うん、 私たちのそういう間違った認識とかが減っていくわけですし、うんうん、すごく知ることは、うんうん、大事なことだと思います、はい、
多分その出産の話とかお母さんとしてのっていう声を、うんはい、今後半でお伝えいただき始めたくらいからだいぶなんか身近にこう体のあたりで感じてきたものがあるので、
そうなんですね、
そのなんかね、同じ人間、女としてお母さんとしてっていう分かるところでうまくつながって、
はい、やっぱり知らない
ことが伝わっていったらいいですね。
知らないで赤ちゃんにこう自分が知らないがために自分の子供が、うん、あの HIV のに感染したって後で分かるとすごく
辛いですよ、
辛いですよね。だからやっぱりそれは知った上で、
う
ん、
そうですね、
あのどうやったらいいかということを、うんうんうん、日本ならすぐできるわけですし、うんうん、だからアフリカでも一人でも多くのお母さんたちがそういう形になるといいなというふうには我々は思っています。
なんかやっぱり女性はそういういろんな、さっきも切ないっていう、うん、言葉が出てきましたけど、そういういろいろなこう感情、
うん
うん、なんかそういう女性特有のなんか気持ちっていうのがすごくあると思うので、うん
はい、
そういうところを踏まえながらこう、でも強い女性は強いと思うんですよやっぱりこう、そうですよね、うん、乗り越えて、うんうん、行こうって、
はい、
思うことがすごく大事だなと思うし、
うん、そうですね、あの日本人の皆さんに、皆さんもしっかりしてねというメッセージをいただきました
いやおっしゃる通りかもしれない、
素晴らしいですよね、
しっかりこまごまこうあれしてくれないこれしてくれないとかそういう問題じゃないですよね、子供の成績がどうとかとか、
私ねこういう発言ができるのって素晴らしいなと思ったんですよ、
なんかドキッとしますよね、
はい、すいませんってつい言いたくなってしまうの、頑張りますって我々は言わなきゃいけないような、
取材をしている私たちの方がしっかりしてねって、
はいはい、よく、
そうですね、でもきっとやっぱり自分がそういうキャリアを持ってて、だからこそ言える言葉なのかなとも思うし、何もこう本当に嘘がないっていうか、
そうですね、もうあの怖いものはないっていう、うん、そういう感じなのかもしれません、うん、でもあのそういう中でさっきの八木さんプロジェクトじゃないですけど、うん、少しでもちょっとのわずかでも何かの形でご協力ができるのは、うん、ジョイセフとしてはとても嬉しいなと思いますし、うん、よかったなって、うん、やっててよかったなって思う瞬間ですね、うん、こういうのを、
うん、
あの
そうですね、
はい、はい、聞くと、
うん、
であのみんながそれで一緒にあの集まって力になっていくって、うんうん、その広がりがこう少しずつだけれども、うん、でも出ているっていうことが何よりも我々にとっては励みに、
はい
はい、なります。
そうですね、私たちも
なんか、うん、友達になりたいってもうそればっかりな会ってみたいなっていう
、ね、でも本当に会ったりしたらすごく
パワーを
こう、うん、もらえるような気がします、うん、なんかこういろんな迷いが飛んでいってしまいそうな、う
ん、なんかこう私たちが例えば何千とかそういう寄付とかでできることと同じように彼女たちが私たちに与えてくれるものがたくさんあるはずじゃないですか、はいはい、それをもっと知りたいですね、こういう今日お話聞けたこともすごく大きな宝になるし、
そうですね、
そうやってこうお互いに、うん、友達として、
はい、
なんか、はいって、ありがとう、はいっていう、こう、キャッチボール、贈り物のキャッチボールできるような関係が、
素晴らしいですね。
できてきたら嬉しいですね。
は
い、
うん、そうですね、
うん。
なんか、本当に、そうしていくことで、
うん、
なんか、つながるっていうか、うん、お互いが、こう、はい、なんていうんだろう。
つながる、
は
い、でもね、あの今あの2人が言ってくださったことがまさに我々が一番聞きたいというかあの主張したいことで、うん、決してあの協力って偏 片一方から片一方の一方通行ではないんですね。で、あの仕事を通じて我々は仕事なんですけど、でもこういうふうにいろんなお互いに途上国との交流をすることでお互いに学ぶということがやはりとても大きいんですよね。だから本当にすごくパワーをもらったりとか、あのかえって我々の方があんたたちしっかりしなさいとかこう言われちゃったりとか、ね、そう、
なんかよく大震災、昔漫画で見た大震災が起きて日本が全部ぐちゃぐちゃになった時に、すごいこう野生の力の強い男の子が生き残る漫画をよく思い出すんですけども今もしそうなったらどうやって食べてったらいいんだろうってすごい思うんですよ。とりあえず近くの公園で芋とか育てるぐらいはできるようになるのってダメかなとか、うん、なんかほら食料問題とかいろいろあるじゃないですか、日本にこう米が来なくとか、そういう状況が来ないとは限らないから、
うん、でもそう、
アフリカの人から
生きること
は、そう、絶対にこれから
必要ですよね、
必要ですよね、はい、このもやしっこ日本人、
うんうん、だから本当にこう自分が生きていくんだぞ、うん、みたいな、うん、そういうのがなんかこう足りないっていうか、足りない、本当にこう買い物を、うん、すれば食べ物も買えてるだけじゃなくて、やっぱりじゃあ本当に何も急になくなったら自分でどうやって生きていけるのかなっていう、それをやって
大先輩ですよね。
ね、
はい、嬉しいです。あのそうやって言っていただいて、それからとてもあの、ただただかわいそうではなくて、本当に、そこに人生もあって、喜怒哀楽もあって、みんながすごく、あの活発に人生を生きているんだっていうこと、はい、人生を全うしているんだっていうことを、そこの生活をそのままで受け入れてくださったのが何よりも今日は私お二人に感謝をしたいところです。
でも本当にあの聞いたりしてかわいそうっていうことは、これポチも思わなかったんですね、なんかそうだね、逆に本当に生きていく勇気みたいなもの、
そうすごいな、
じゃあこれからあの12月1日のエイズデーが来るたびに、あ、アフリカにはすごい女性たちが、
そうですね、
元気な女性たちがいるんだなって思っていただいて、はい、これからなるべくご支援をいただけるといいと思います、最後ちょこっとジョイセフの宣伝だけさせていただいて、もしあの、このポッドキャストを聞きになって何らかの形で、あの協力をしたいなっていうことを思ってくださった方たちのために、あの、一つ二つお願いがあります、もちろんあの一番先ほども言いましたね、八木さんプロジェクトの支援をしていただくのはとても嬉しくて、あのいくらでもご寄付はいただきたいと思いますけれども、同時にあのジョイセフ あのウェブサイトにぜひとも一度、皆さんもお尋ねくださいますと、いろんなことが載っています。でその中にもあのブログもできますし、それからあのこのポッドキャストを聞いて、いただいて、これについてお話ししていただいたりと、またはこれをきっかけに、去年のものもちょっと聞こうかなと思ってくださるような方たちが増えてくださると本当にありがたいと思いますので、ぜひともまたあの12月1日のアフリカのエイズデーには、アフリカで力強く生きている女性たちとこうどっかで共感を持っていただいて、
そうですね、でもどこかでつながっているような気がします、
そうですよね、はい、機会があったら本当に直接話していただける機会があったらいいんですけど、
そうですね、
はい、なんかあの分かりませんよ、いつひょんなとことからまたアフリカに行かれる可能性もあるかもしれません、
多分会えますよ、
そのいつか
その力があの一生懸命遺産プロジェクトでお金を貯めて日本に行くとか言うかもしれませんが、 そんなこともあったら楽しいなと思いますけど、
はい、楽しみにしてます、
はい、ありがとうございます。それでは、ここであのこの、ポッドキャストの対談を終わりたいと思いますが、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
トークディクショナリー、次回のこの時間をお楽しみに。